みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週のテーマは国土強靭化と防災についてでした。さあ、今週はどういったお話になりますでしょうか。
はい、今週はですね、少し重い課題なんですけれども、旧優生保護法というのがありましてですね、はい、これは障害を持っている方に対してですね、例えば不妊手術を強制するとか、はい、あるいは人工妊娠中絶をするとかということが、この今から考えるともうありえないような法律で、優生保護法という法律があって、それに基づいて、行われたと、うん、いうことで、大変大きな問題になってきていました。それが昨年の7月にですね、裁判で最高裁まで行きましてですね、そもそもそういう旧の優生保護法というのは当然憲法違反、基本的人権をですね、著しく損なうものですから、憲法違反だということになりました。当たり前だと思いますね。そういうことで、それを受けまして、その被害者の皆さんを救済する法律が、はい、国会で、通りました。これは議員立法でできたんですけれども、というのは、いちいちその被害を受けられた、方々が裁判をしなきゃいけないというのは、これはもう大変なことですから、国として自動的にというか一律にというか保障をしますということを、この被害者救済法で決めていただいたんですね。
はい、
だからこれを、ご存じない方はもらえませんし、手続きもいりますので、今日はその手続きについての、広報ということでですね、ご説明をしたいと思います。で、この救済法では、不妊手術を強制された方には1500万円が保障されます。はい、それからその方の配偶者には500万円が払われると。それから人工妊娠中絶を強制された方は200万円の一時金が支給されるということです。で、この請求の申請はですね、
はい、
今年の1月17日、先月の1月17日から各都道府県で始まっています。
はい、
それで、ぜひ自分が対象だろうと思われる方はまず相談にしていただければいいと思いますけれども、保健所がございます。県の保健所がございますので、はい、そこにまず窓口があります。うん、それから和歌山市内の県庁の建物の中に健康推進課という課がありますので、県庁に直接来ていただいてもご相談をさせていただきますので、ぜひ相談に来ていただきたいと思いますのは、施行日からですね、一応5年の間に請求してくださいということで法律化できてますので、
はい、
5年経ってしまうと請求期限が切れてしまいますのでですね、それはおそらく5年ぐらい経つ先になると、まだ残ってる方がおられれば、また議員立法で伸ばすことも可能なんですけれども、まずはこの5年以内にですね、
はい、
被害の救済にぜひ手を挙げていただければと思います。ただこれ難しいのはですね、本当にこれひどい話で、
はい、
ですけれども、だから例えば不妊手術を強制された方とか、強制的に人工妊娠中絶手術を強いられた方も家族にも言えないというですね、いうこともあるんですね。
はい、
家族と相談された方はいいですけど、いやちょっととてもそんなこと家族に言えないということになると、例えばどなたが対象になってるかっていうのはある程度わかるんですけれども、通知を出しますと、例えば手紙を出しますと、はい、あなたはこの被害者救済法の対象ですよという通知を個別に出してしまいますと、例えばそれを家族の方がご覧になると、知らんかったということに言いたくなかったということもあるので、ここはですね、個別の通知はですね、
はい、
どうしようかということなんですけれども、これも私は福祉懇談会というのがありまして、福 福祉関係の皆さんと年に1回お話し合いをする中で個別の通知はですね、
はい、
ちょっとそれはやめてほしいと、そういうご家族にも言ってないようなことがあるのでですね、そこは思いやりをしていただけないかというようなご相談もあったもんですから個別にはしないと。ただいろんな団体がありますからね、団体のその広報誌とか、
はい、
ホームページとか、そこ、県庁も実はもうものすごくホームページとかに載せてるんですけど、はい、できるだけ多くの方に見ていただくと、だから県民の友にも載せますし、で今日もこの私のラジオの番組で、
はい、
宣伝をさせていただくし、紀の国21というですねテレビ番組も県が持ってますので、はい、そういうのも使い、あるいは医療機関とか障害者の施設とか、あるいは介護の施設とか、そして今申し上げた障害者の団体とかですね、もちろん市町村もそうなんですけども、パブリックな公の宣伝をしてできるだけ多くの方に目に触れたり耳に聞こえたりというような形の広報をしていきたいと思っています。
これ逆にご本人がお伺いできない場合は代理人の方でも手続きは可能なんですよね。
もちろんそれからこれはですね、請求者の方 の障害の特性がありますし、はい、やはり心理的な負担もおありでしょうから、例えば弁護士による保証金等の請求サポート事業というのもありますので、はい、そういったことは弁護士さんがそういう請求をしてくださるというようなことですし、あるいは当然私どもの方で手話通訳者を用意させていただいたり、要約筆記者の同席をいただくなどですね、
はい、
いろんな形のご支援はできますので、ぜひ、気軽に相談をですね、代理の方でも結構ですので、
はい、
していただければと思います。それで昨年の段階でですね、一時金の請求は、旧優生保護法一時金支給法っていうのは昔あったもんですから、
はい、
請求件数はこれまで、県でいうと9件ありまして、
はい、
そのうち7件はすでに認定されています。相談件数もこれまで72件ぐらいありましたので、ぜひまずは相談からしていただければいいかなと思って、はい、います。その時にいろんな資料があるとスムーズに手続きも進みますので、
はい、
優生手術台帳というようなものが、はい、一冊あったりすると、これが1949年から85年までの分が、
はい、
あります。それで、ぜひぜひいろんな資料もお持ちの場合ですね、県の方でも資料がありますので、
はい、
それを使ってですね、一人でも多くの方に、この被害者救済法の対象になっていただければと思っています。
はい、
今トランプ大統領がね、
はい、
2期目返り咲いて、今まで、私たちがやってきたこと、あるいはアメリカがやってきたこと真逆のことをやっていて、
はい、
特に一番私たちにとってショックなのは DEI というですね、多様性、それから公平、そして包摂ということで、できるだけ弱い立場の方をですね、有利に扱うという、できるだけ応援するというので、これまで来てたわけです。ですから和歌山県もこの DEI の考え方に基づいて、2年前に、
はい、
障害者差別解消条例というのを作らせていただきまして、去年の4月から完全施行しています。
はい、
でやっぱりアメリカの場合は人種的な差別の問題もあるし、いわゆるマイノリティと言われる、はい、でそれはもう障害を持っている方もそうだし、人種的なアメリカの場合は歴史もあるし、あるいはまさに女性もマイノリティと、言われれば言われるっていて、今はねだいぶ良くなってきましたけど、はい、特にジェンダー平等の観点からするとジェンダー指数っていうのが日本は百何十位でですね、
はい、
ベッタの方ですから、そういう意味では本当に DEI っていうのは、うん、しっかりとですねやっていきたいと思うし、
はい、
アメリカの場合はですね、ある程度歴史的に DEI が実施されて行われてきて、 それは会社の就職とか大学の入学とかですごく整ってきた、でそれが、逆にその白人男性とかからすると、自分らが損してるみたいなところがあるんだけど、それは実際人種的な問題とか障害とか、女性であるということで差別があったわけだから、その差別をなくすという方向でやってきて、それがそういうトランプさんを応援するような人たちがちょっとやりすぎじゃないかということで、反動が来てるんですけど、日本は全然その進んでないですからね、始まったばっかりですからね、これはもう絶対に手を緩めてはいけないと思っていまして、ぜひこれは我々は県としてもより一層ですね、多様性とか公平とかいろんな人を包摂するという包み込んでいって、弱い立場の人を応援するということはより一層強くね、続けたいと思います。もし日本の中でアメリカもやめたじゃないか、日本もやらんでいいんじゃないかみたいな風潮になったらとんでもないことなので、そこはしっかりとですねやっていきたいと思いますし、その一つとして本当に憲法違反で人権を、ないがしろにする、これ本当同じ日本人として70年80年前にこういうことを法律で決めていたっていう、なんかどうも釈然としないんですけれども、それは歴史の中で今の基準でその昔をあんまり断罪するっていうかいうのは良くないのかもしれないですけれども、まさにナチスドイツがアウシュビッツのようなことで、ユダヤの方々を数百万人ですね命を奪うというようなことをして戦争が終わった後の法律ですのでね、どうもその納得いかないところがあって、それも比較的1985年ということですから、最近まであったっていうことですのでね、ぜひ心して二度とこういうことが起きないように、私たち自身ですね、気をつけたいと思いますし、せめてこの救済法についても、本当にこの被害を受けられた方からすると、そんなもんなんですかと、この保障がですね、とても少ないし遅いしっていう思いもありかもしれませんが、一応法律で、決まっていることですので、少なくともお受けいただいたら ありがたいなと思っています、個別の通知はいたしませんので、できるだけ気がついた方は相談に来てください。よろしくお願いします。
ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問お待ちしています。宛先は郵便番号640-8585 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。